松阪情報広場お知らせ30項目あります。1、今月の納期限は12月26日月曜。納付は納期限までに済ませましょう。12月は納税協調月間です。松阪市では納税に対する意識を高めていただき、税の公正・公平性を確保するため、毎年12月を納税協調月間と定めています。納税協調月間では、関係機関・団体と連携し、納税啓発活動を実施していきます。国民健康保険税7期、固定資産税・都市計画税3期、日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、12月11日日曜、午前10時から午後4時。夜間窓口、12月はありません。いずれも、就農課、殿町のみ、各振興局では窓口を開設しません。問い合わせ、就農課、電話、53-4021。介護保険料7期。問い合わせ、介護保険課、電話、53-4090。後期高齢者医療保険料6期。問い合わせ、保険年金課、電話、53-4092。2. 住民税非課税世帯等に価格高騰による緊急支援給付金を給付。電力、ガス、食料品等の価格高騰の影響により家計への負担を大きく受けた住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり5万円を給付します。詳細は市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。対象世帯、括弧1、世帯全員の令和4年度の住民税が非課税である世帯、括弧2、価格高騰による家計への負担を大きく影響を受け、括弧1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、家計急変世帯。ただし、括弧1、括弧2は、重複しての受給はできません。申請方法。括弧1、住民税非課税世帯。11月に、対象世帯へご案内、確認書を発送しました。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、市へ返送してください。括弧2、家計急変世帯、12月1日から申請受付を開始します。申請方法等、詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、松阪市緊急支援給付金専用フリーダイヤル。電話、0120-101-326。3、交通維持、入学、進学、卒業祝い金を支給。対象、次の1から3に該当する児童生徒。1、令和5年1月1日現在、松阪市内に住所を有している児童生徒。2、令和5年3月に中学校を卒業、または4月に、小中学校に入学する児童生徒。3、両親または両親のいずれかが交通事故で死亡した児童生徒。申請者、児童生徒を扶養している親や親に代わってその児童生徒を養育している方。受付期間、令和5年1月4日水曜から31日火曜。申請方法、申請用紙に 必要事項を記入して、子ども支援課または各振興局へ。なお、申し込み用紙は、子ども支援課各振興局にあります。持ち物、自動車安全運転センター発行の交通事故証明書、振込先金融機関の口座のわかるもの、申請者の口座、問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085。 4. コロナ禍における子育て世帯の離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをいたします。相談は無料です。ただし予約制です。時、12月16日金曜、相談時間、午後1時半から、1人30分で3人枠です。ところ、子ども支援課相談室、問い合わせ、子ども支援課、電話、53-4085、QR コードがあります。5. 家屋用途変更申告書と家屋滅失届提出のお願い。家屋の用途を変更したとき、家屋用途変更申告書を提出してください。課税内容に影響がある場合があります。また、実地調査をお願いする場合があります。家屋を取り壊したとき、家屋滅失届を提出してください。届出がないと、取り壊された家屋に対して、翌年度以降も課税されたままになることがあります。なお、家屋用途変更申告書、家屋滅失届は、市ホームページからダウンロードできます。QR コードがあります。問い合わせ、資産税課、電話 53-4033、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3805、三雲、電話 56-7908、飯南、電話 32-2510、飯高、電話 46-7113。 6. ご存知ですか？障害者差別解消法。障害者差別解消法では、役所、国、市、町などや民間事業者、会社、お店などに障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供をすることが定められています。障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指しています。詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。QR コードが載っています。問い合わせ、障害福祉課、電話 53-4059、ファックス 26-9113。 7. みんなで守ろう三内運動。送らない、求めない、受け取らない。12月は明るい選挙推進強化月間です。政治家、候補者になろうとする人、現に公職にある人が選挙区内の人にお金や物、名簿、年賀状などを送ることや、有権者が政治家に寄付の勧誘や要求をすることは禁止されています。ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。政治家は有権者に寄付を送らない。有権者は政治家に寄付を求めない。 政治家から有権者への寄付は受け取らない。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 53-4411。 8. 医療費通知、医療費のお知らせについて、国民健康保険の加入世帯ごとに、令和4年中に治療等にかかられた医療費通知、医療費のお知らせを2回に分けて送付します。発送時期と診療月は次の通りです。令和5年1月末発送は、令和4年1月から11月診療分。令和5年2月末発送は、令和4年12月診療分です。医療費通知は、所得税等の医療費控除の申告手続きに、医療費の明細として活用することができます。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3837、三雲、電話 56-7910、伊南、電話 32-2922、飯高、電話 46-7112。 9. 予防接種についてのお知らせ。お子さんの無料でできる予防接種の期限が迫っています。3種類あります。1. MR ワシン風疹混合予防接種。対象者、市内に住民登録がある方。第1期、生後12ヶ月以上、24ヶ月未満の幼児。第2期、5歳以上、7歳未満であり、小学校入学前の1年間の幼児。平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ。期間、第1期、生後24ヶ月前日まで。第2期、令和5年3月31日まで。MR、マシン風疹混合の QR コードが載っています。2. ジフテリア破傷風の2種混合 DT 予防接種。対象者、市内に住民登録がある11歳以上13歳未満の方。標準的な接種年齢、小学6年生の方。平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ。期間、13歳の誕生日の前日まで。ジフテリア破傷風の2種混合の QR コードが載っています。3. 日本脳炎予防接種。対象者、市内に住民登録がある方。第1期、生後6ヶ月以上90ヶ月未満の幼児。第2期、9歳以上13歳未満の方。標準的な接種年齢、第2期、小学4年生の方。平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ。期間、第1期は生後90ヶ月前日まで。第2期は13歳の誕生日の前日まで。日本脳炎の QR コードが載っています。次に、高齢者肺炎球菌ワクチン定期の予防接種について。対象者、1. 市内に住民登録がある方で、令和4年度中に次の年齢になられる方。65歳、昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれ。70歳、 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日生まれ。75歳。昭和22年4月2日から昭和23年4月1日生まれ。80歳。昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれ。85歳。昭和12年4月2日から昭和13年4月1日生まれ。90歳。昭和7年4月2日から昭和8年4月1日生まれ。95歳。昭和2年4月2日から昭和3年4月1日生まれ。100歳。大正11年4月2日から大正12年4月1日生まれ。丸2。接種時点で満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。なお、過去に成人用肺炎球菌ワクチン23価を接種されたことのある方は、定期接種の対象とはなりません。期間、令和5年3月31日まで。費用、3000円。生活保護受給者は無料。接種方法、県内の予防接種実施医療機関に予約し、個別接種となります。当日は、健康保険証などを持参してください。生活保護受給者は、医療機関にお申し出ください。予診票は、医療機関に設置してあります。問い合わせ、健康センターハルル、電話 20-8087。 10。12月3日土曜から9日金曜は、障害者週間。障害のある人の社会参加を促進していくために、理解を深めていきましょう。障害者週間について、詳しくは、障害者週間で検索。問い合わせ、障害福祉課、電話 53-4059、ファックス 26-9113。11、12月4日日曜から10日土曜は人権週間。12月10日は世界人権デーです。SNS 等の誹謗中傷は人権侵害につながります。風評、デマ等に流されず、人権に配慮し、冷静な対応をお願いします。問い合わせ、人権多様性社会課、電話 53-4017。 12、物忘れ相談会。時、1月20日金曜、午前10時から正午。ところ、健康センターハルル春日町。内容、専門医師による相談等。なお、医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員3人、要予約。参加無料。申し込み方法。電話または直接、第一地域包括支援センターおしろい町。電話 25-1070 へ。問い合わせ、高齢者支援課。電話 53-4099。 13、雇用、生活、心と法律の合同相談会。時、12月21日水曜、午後1時から4時、受付午後3時半まで。ところ、産業振興センター3階、本町。内容、健康、心、人権、 借金問題、青年貢献、法律、就職、介護、いじめの相談。参加費無料。事前申し込み不要。なお、借金問題、法律などの相談は、1件30分程度です。問い合わせ、人権多様性社会課、電話 53-4017。 14、年金生活者支援給付金の請求手続きは終わっていますか？老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で、年金生活者支援給付金を新たに受け取ることができる方に対して、日本年金機構より9月初旬頃から請求手続きの案内が送付されています。受け取りには手続きが必要です。手続きが終わっていない方は、案内に同封されている請求書を提出してください。ご不明点等については、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 ナビダイヤル。なお、すでに受給している方は手続き不要です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれも受給権がない方は請求できません。令和5年1月4日水曜までに日本年金機構へ到着した請求分については、令和4年10月分まで遡ってお受け取りいただけます。問い合わせ、松阪年金事務所、電話 51-5115、保険年金課、電話 53-4044。 15、引きこもりライン相談始めました。引きこもり相談窓口では、引きこもり相談用 LINE 公式アカウントを開設しました。匿名で相談することもできますので、お気軽にご相談ください。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族。相談方法、3つあります。1、スマートフォン、タブレット等から次の QR コードを読み取り、市ホームページ、引きこもりに悩んでいる方へ、LINE 相談のご案内のサイトへアクセス。2、サイトの QR コードを読み取るか、友達追加ボタンをタップして、友達登録をしてください。3、友達追加したら、トークでメッセージを送信してください。松阪市、引きこもり LINE 相談で検索。QR コードがあります。問い合わせ、健康福祉総務課、電話 31-1922。 16、引きこもり出張相談会、飯南振興局会場。引きこもり相談窓口では、出張相談会を開催します。引きこもりは特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。一人で、家族だけで悩まず、ぜひ相談ください。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族。時、12月22日木曜。相談時間、午前10時半から午後3時半。一人1時間程度。ところ、飯南振興局、飯南町かゆみ。定員3人、要予約。予約方法、12月20日火曜までに、電話で健康福祉総務課まで、電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。松阪市、引きこもり相談窓口で検索。 QR コードがあります。問い合わせ申し込み、健康福祉総務課、電話 31-1922。 17. ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方へ。確定申告や市民税、県民税申告が不要な給与所得者等で、5団体までの自治体にふるさと納税を行う方に限り、ワンストップ特例の申請が行えます。ただし、確定申告や市民税、県民税申告を行う方や、5団体を超える自治体にふるさと納税を行う方は、ワンストップ特例制度を利用することができませんので、ワンストップ特例申請分の寄付金も含めて申告してください。なお、申告の際は、寄付先の自治体や一定のふるさと納税仲介事業所から発行される寄付金控除に関する証明書の添付が必要です。問い合わせ、市民税課、電話 53-4027。 18. 環境影響評価準備書の説明会及び縦覧のお知らせ。新最終処分場施設整備事業に関して、環境影響評価準備書説明会を次の通り開催します。時、1月20日金曜、午後7時から1時間程度、会場午後6時半、ところ、ワークセンター松坂、多目的ホール、上川町、定員、先着100人、事前予約不要。環境影響評価準備書の縦覧について。準備書について環境の保全の見地からの意見を有する方は、縦覧期間内に書面により意見書を提出することができます。意見書縦覧期間については、市ホームページまたは QR コードからご覧ください。 QR コードがあります。縦覧場所、環境課、市役所。清掃施設課、リサイクルセンター、クリーンセンター、一般廃棄物最終処分場。徳和市民センター、串田市民センター、嬉野振興局、地域住民課。三雲振興局、地域住民課。飯南振興局、地域住民課。飯高振興局、地域住民課。問い合わせ、清掃施設課、電話 53-4473。 19. マイナポイント対象となるマイナンバーカードの申請期限は12月末日です。キャッシュレス決済で使える最大2万円分のマイナポイントがもらえる対象となるには、12月31日土曜までにマイナンバーカードの申請をする必要があります。マイナンバーカードセンター、市役所、各振興局の年内最終受付日は12月28日水曜です。これ以降にマイナンバーカードを申請する場合は、ご自身のスマートフォンや専用の申請書を使って郵送等で申請するか、携帯電話ショップでのマイナンバーカード申請サポートをご利用ください。市内の受付店舗は QR コードから確認いただくか、市ホームページで携帯マイナンバーで検索してください。受付店舗の営業日時はご確認ください。QR コードが載っています。20. 休日に各振興局でマイナンバーカードの申請会を開催。申請会の日時と場所です。12月10日土曜、午前9時から正午、三雲振興局。12月11日日曜、午前9時から正午、嬉野振興局。12月24日土曜、午前9時から正午、 飯南振興局。12月25日日曜、午前9時から正午、飯鷹振興局。申請方法、顔写真は無料で撮影します。お持ちであれば、次の表から、A1 点たす B1 点、または A1 点たす A1 点、または B2 点たす通知カードをお持ちいただけると、郵送受け取りができます。A がない場合、B2 点でも申請できます。表 A 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード、写真付き、療育手帳、身体障害者手帳など。B 健康保険証、子ども医療費受給資格証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証、母子健康手帳など。表終わり。各日程で保険証利用申し込み、公金受取口座登録、マイナポイント申し込みのサポートも受け付けます。受付数に限りがあります。なお、申し込みにはマイナンバーカードの数字4桁の利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。公金受取口座を登録する方は、マイナンバーカードと名義が同じ口座情報をお持ちください。マイナポイント申し込みサポートを希望される場合は、ご希望のキャッシュレス決済情報もお持ちください。詳しくは、インターネットでマイナポイントと検索してご確認ください。問い合わせ、戸籍住民課、電話、31-1916。21、空き家無料相談会。空き家の売買、賃貸、維持管理、相続、贈与などの名義変更、耐震、リフォームなど、空き家を所有する人が抱える相談ごとに、空き家ネットワーク三重の法律、不動産、建築に係る専門家がお答えします。空き家ネットワーク三重は、空き家に関係する専門家団体で構成される空き家対策推進のためのネットワーク組織です。時、1月14日土曜、午前10時から午後4時、ところ、松阪市役所戸野町、対象、市内または多気町内に空き家を所有している方、将来所有する可能性のある方、参加費、無料、一つの相談につき30分程度。なお、事前予約必要。申し込み方法、12月28日水曜までに、電話、ファックスまたはメールで建築開発課へ。問い合わせ申し込み、建築開発課、電話 53-4174、ファックス 26-9118、メールアドレス、kenka.div@city.matsaka.mie.jp、kenka.div@city.matsaka.mie.jp。 22、肥料高騰下支え事業補助金。コロナ禍により急激に価格が高騰したことから、肥料を活用する農業者の経営の負担を軽減することを目的とし、松阪市が高騰分の一部を補填するものです。対象要件、以下のすべてを満たしていることが要件。市内在住農業者または本社のある法人で、 農産物を生産・販売していること、令和4年6月1日以降に発注、令和5年2月28日までに支払った肥料法に基づく肥料があること、令和5年の春肥までに使用する目的で購入していること、補助金額及び交付予定時期、高騰した価格分の 7.5% 相当額、令和5年3月下旬交付予定。ただし、申請された方のうち、対象要件を満たしている方のみが対象です。申請される場合、令和5年3月1日までに、JA 三重中各営農振興センターへ、問い合わせ、農水振興課、電話 53-4116。23、紙袋を利用しよう。みんなでできるゴミ減量とリサイクル。燃えるゴミに含まれる紙類はおよそ 42% を占め、資源物として再利用できる紙類も多数含まれています。紐で縛りにくい小さな紙は雑誌に挟み込み、紙袋に入れて資源物として出せば、段ボール箱などにリサイクルされます。再利用できる紙の種類と紙袋を使った便利な出し方を知っていただくため、松阪新電力株式会社の協賛により、雑紙回収袋を作成しましたので、資源物を出しに来ていただいた方を対象に配布します。配布場所と日時、12月5日月曜より、松阪市リサイクルセンター、三雲リサイクルセンター、松阪市クリーンセンター資源物保管庫、一人一枚限り、なくなり次第終了。平日、午前8時半から正午、午後1時から4時半。休日、午前9時から正午、午後1時から4時。なお、年末年始は除く。雑紙は資源物ホームページ、QR コードがあります。問い合わせ、清掃事業課、電話 53-4418。24、議会報告会を動画で配信。9月定例会での令和3年度決算審議内容などについて、議員が市民の皆さんに動画で報告します。また、市ホームページにてアンケートフォームを掲載します。メール、ファックス等でもご感想をお聞かせください。配信開始日時、12月6日火曜、午後1時。問い合わせ、議会事務局。電話 53-4434。YouTube、松阪市議会チャンネルの QR コードが載っています。
25、水道管の凍結に注意してください。冬場は、寒波等で気温が氷点下になると、水道管の水が凍結して、水が出なくなったり、水道管が破裂して漏水することがありますので、凍結防止対策をお願いします。破損等の修理にかかる費用は、所有者本人による全額負担となるため、ご注意ください。イラスト。凍結防止対策の一例のイラストがあります。説明。水道管に保温チューブを巻く。毛布、布などを巻きつけてもよい。その上にビニールテープを巻く。蛇口部分まで保温。説明、終わり。26、古い水道メーターの交換にご協力を。家庭などにある水道の計量器、メーターは、定期的に無償で交換しています。交換作業は事前に郵便はがき等でお知らせします。委託業者の株式会社 水道サービスセンター職員が敷地内に立ち入りますので、ご理解とご協力をお願いします。委託業者は身分証明書を携帯しています。不審な場合は身分証明書の提示を求めるか、上下水道総務課へ連絡してください。問い合わせ、上下水道総務課、電話 53-4372、株式会社水道サービスセンター、電話 61-1010。 27、水道の回線・閉線等の申し込み、1ヶ月前から電話で予約ができます。2箇所あります。1、上下水道お客様センター、電話 51-2660、ファックス 51-2630、フリーダイヤル 0120-323-204、市内固定電話のみ。ところ、郵便番号 515-0014、若葉町 341-8。営業時間、祝日年末年始を除く、平日午前8時半から午後7時、土曜日午前9時から午後5時。2、上下水道お客様センター飯高事務局、電話 46-0066、ファックス 46-0067、ところ、郵便番号 515-1592、飯高町宮前180番地、飯高地域振興局内。営業時間、祝日、年末年始を除く、平日の午前8時半から午後5時15分。28、上下水道料金のお支払いは、便利な口座自動引き落としで、申し込み場所、金融機関、または上下水道お客様センターの窓口、持ち物、通帳、通帳の印鑑、納付書や水道使用料等のお知らせ、水道番号と、水洗番号を記入する必要があるため、口座自動引き落としができる金融機関は、市のホームページをご確認ください。引き落としは、検診日の翌月8日、金融機関が休日の場合は、翌営業日です。QR コードがあります。問い合わせ、上下水道お客様センター、電話 51-2660、上下水道フリーダイヤル 0120-323-204、 市内固定電話のみ。29、ウォームビズで家庭でも地球温暖化防止と省エネ節約を。ウォームビズとは、暖房時の室温を20度目安で快適に過ごすライフスタイルを推奨することで、エネルギー使用量と二酸化炭素の発生を削減し、地球温暖化を防止することを目的としています。難しく考えず、今までのライフスタイルを少し見直すだけで、ウォームビズは実践できます。ウォームビズ取り組み例が3つあります。1、首、手首、足首の3つの首を温めましょう。2、膝掛けやストールを活用しましょう。3、断熱シートや厚手のカーテンなどで窓から熱を逃さない工夫をしましょう。その他、環境省のホームページでいろいろな工夫を紹介しています。ウォームビズのQR コードがあります。問い合わせ、 環境課、電話 53-4425。 30. 狂犬病予防注射はお済みですか？狂犬病予防注射の接種期間については、4月1日から6月30日までと定められていますが、今年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、12月31日までに延長されました。お忘れの方は、期間内に動物病院で受けさせてください。問い合わせ、環境課、電話 53-4067。